こんばんは。
こんばんは。
大沢夫婦が作るサワラグ、本日も湘南よりお送りしていきます。この番組では大好きな海のある暮らしを求めて湘南に移住した共働き夫婦が湘南ライフの日常やイベントごと、心を惹かれたものなどについてお話をしています。毎週金曜日は晩酌しようよということで、お酒を飲みながらのフリートークの会になります。いつもトークテーマを決めてお話ししているこの番組ですが、金曜日は特にテーマを設けずざっくばらんにお話をしていくので、聞いてくださってる皆さんもお酒を飲みながらとか金曜日の夜ゆっくり楽しみながら聞いてくださると嬉しいなと思ってます。はい、じゃあ開けていきましょう。
はい、
じゃあ今週もお疲れ様でした。乾杯。
いやー、おいしい今日はね、金曜日なんだけど、うん、金曜日の夜10時半です。
ようやく
1週間が終わったのと、うん、あの先週の金曜日に、うん、やっと耳鼻科に行って3週間悩まされ続けた鼻づまりに行ったら、うん、まあ副鼻腔炎で、うん、案の定1週間薬飲んでたんだけど、うん、もう全回復
最高じゃん。
ちょっとね、まだ痰が絡んじゃうんだけど、そう、痰も絡んだりするんだって副鼻腔炎、うん、そう、もうずっと、もうかれこれ 1ヶ月だよね。だから4週間もうなんか絶不調で、うん、でもうね、やばいよ、鼻づまりの体調の悪さ
ずっとはしんどいね、やっぱり、ね、
しんどい。もうなんかさ、仕事中もさ、ずっと鼻垂れてるしさ、うん、マスクの中で鼻垂れて
やばさ、
でもみんなの前で鼻噛みたくないしつって、よく頻繁にトイレ行ったりとかしたりとか、あとは鼻詰まりすぎて朝起きた時に多分あんまし酸素が行き届いてないのか、うん、頭が痛かったりとか、ずっと頭痛で、顔も
辛すぎる、
顔も心臓より下向けると痛いし、顔面、ここのほっぺのところと、うん、ここがもう痛くなっちゃうんだよね。
重症だね、
顔を下に向けると、うん、とか、もうとにかく頭は痛いし顔は痛いし、口を開けるとほっぺの頬の骨のところが痛いし、うん、匂いは分からないし、うん、咳も出るしで大変だったね。
大変なんですよ。
もう子供の風邪は舐めちゃいけないなというか、なんか体調悪いなって思ったら市販薬じゃなくてちゃんと病院に行って処方される薬を飲んだらすぐ治るんだなって思って、まあね、うん、はい、あの本当に副鼻腔炎辛いからぜひ早めに行っていただきたい、
ね、うん、それはさ、副鼻腔炎になる、副鼻腔炎がうつるわけじゃなくて、風邪になったから副鼻腔炎になったってことだね。
そう、普通は風邪だったら、うん、風邪で自分の免疫とか薬とかで治るじゃない、うん、でもそれが多分治らなかったんだよね、
うん、
多分免疫も低下してたし、うん、あとはなんか治りかけでこう抗体菌っていうのができるらしくて、多分市販薬で飲んだり飲まなかったりしたから、うん、薬で飲み続けて菌を殺さなきゃいけないけど、途中でやめたり飲んだりしてたから、こう菌が抗体ができて、でずっと鼻のところに居続けて副鼻腔炎になったんじゃないかっていう話です。ちょうどその5月の下旬からなんだけど、5月の3週目とか中旬って私寝れない時期だったから、もう寝れない時期めっちゃ続いてたじゃん。そう、だからそれでも免疫下がってたのかなと思って。
なるほど、ね、
寝れなくてナチュラルハイで仕事したからさ
やばいじゃん。
そうそう、やばい、もう今日も 2,3 時間とか4時間しか寝てないみたいな感じで出勤
したから、
そう、辛かったけど、最近は
治った、
よく寝れるようになりまして。でも朝方起きちゃうけどね、絶対トイレをするの。
あ、猫が、
猫が、猫のトイレの音で起きちゃうけど。
俺が起きるより早くってこと？
あ、そう、4時頃かな。
あ、そうなんだ。
4時頃1回トイレ行くんだよ。
そうなんだ、ルーティーンなの。
ルーティーンがあって、うん、そうそう、まあ、そんな話は、
うん、さておき、
さておき、
さておき、
はい、治りました。
よかったです。
副鼻腔炎もう治ったてか、まあ、あとちょっとなんだけど、うん、薬の量は。
よかったです。
そう、そういえば話したいことがあって。
なになになに。
その仕事が新しくなって、うん、復職してさ、うん、育休が終わって復職して、まあ、約2ヶ月なんだけど、うん、やっと仕事にも環境にも、うん、まあ、慣れてきたタイミングなんだけど、うん、結構私が気にしいなのかもしれないんだけど、うん、まあ、こういうことあるのかなって思って、うん、ちょっと疑問で、うん、まあ、みんなに聞きたいというか、うん、もうハード君に聞きたいなと思ったんだけど、やっぱ新しい環境だからさ、うん、あまりにも周りのことを気にしすぎてしまって、うん、こうトイレに行くタイミングとか、
あ、
話しかけるタイミングとか、
あ
とは自分が咳払いとか、それ自分の出しちゃう音とかにもすごい気を使ってた 1,2、うん、ヶ月だったの、うん、最近は慣れてきたんだけど、だいぶ、うん、いまだにトイレ行くタイミングとかもすっごい気にしちゃって、うん、なんかそういうのってみんなあるのかなみたいな思って。
わかるよ、なんかわかる、
わかる、うん、自分が出す音も気になっちゃうみたいな、
うん、出す音まではどうかは、
なんかその生理現象でさ、うん、咳出しちゃうとか、
うん、
ちょっと咳払いみたいなあるじゃない、
うん、
なんかそういうのとかもすごい気になっちゃって。
それはさすがに気になんないけど、
すごい、
あれかも、トイレ行くタイミングわかるかも。
本当、うん、あのすごい居心地の悪いね居心地の悪いとか言って居心地がまああまりそう、
うん、
リラックスはしてない。
そうだね、
うん、2ヶ月だったんだけど、
まあなんかあれなんだよね、考えすぎなんだよ、ね、
考えすぎのかな。でもみんなそんなもんなのかなとか思ったり。
いや、人によるんじゃないかなと思ってるけど、考えすぎなんだなって最近自分のことでもすごい思うから、あ、考えすぎなんだ、それも結局原因はみたいな。
考えすぎ、
うん、
そっか
ねって思った。
そう、あとはもう一個目あった、
うん、
休憩室が、
うん、
まあ、車内一緒なんですよ、
うん、
でもめちゃめちゃ広いの本当に、うん、めっちゃ広いんだけど、うん、休憩室が、まあ、みんな一緒で、
うん、
周りにも基本的に飲食店とかがないところだから、
うん、
基本的にはみんなそこで撮るんだけど、うん、でそこで撮るのにもやっぱみんないるから気持ちが全く休まらなくて、うん、なんかすごい気になっちゃって、
うん、
そう、近くにね、さっきまで一緒に働いてた人とかいたりしたらやっぱ気になっちゃうじゃない、
うん、
そう、最近すっごい端っこで食べるのが落ち着くんだけどいい場所を見つけて。そうなんです。
いや、気持ちはすごいわかる、
わかる、
うん、
そうなんです、
まあ、考えすぎなんだよ、
考えすぎかな、うん、そっか、
きっとそうだと思う。なんかね、生きづらいよね、
生きづらい気にしすぎ、ただの気にしすぎなんだけど、
うん、難しいなと思う。なんかでとはいえさ、じゃあ考えすぎとかさ、気にしすぎって言われてもさ、じゃあそれがじゃ あそうだったんだ、じゃあ直そうって言って直せるもんでもないじゃんさ、それなんかもう昔からのことでさ、俺もだからその最近よくクロードに相談してるんだけど、なんかこうもやっとしたこととか、なんでこれ自分でこういう風に考えちゃうんだろうって思うこととかも相談したりするんだけど、まあ結局その最終的なゴールが、あ 考えすぎなんだみたいなところあるんだけど、うんうん、とはいえじゃあどうしたらいいんだよと思って思うこととかもあって、だからなかなか難しい問題だなとは思うんだよね。
そうだね、
子供の時からなんなら子供の時からそうしてたなんてことが結構あるからさ、
うんうんうん、
多いから難しいなって本当思うよね、そういうの、
うん、そう気になるというか気にしちゃって、最近やっと、まあ、ちょっとずつ慣れてきてはいるんだけど、
まあ、結局何も起こらないんだけどね。なんかそういう例えばさ咳払いしようとさ、トイレにどのタイミングで起ころう耐えとうとさ、
うん、
誰も何も思わないんだよそんなこと、きっと
何も思わない、ね、
逆に自分がじゃあ他のじゃあ新しい人が入ってきましたって言った時に、その人がトイレに立つタイミングとか別に気にならないじゃんって。
もう気にならないでしょ、気にしてない、見てない、
それどころじゃないじゃんさ、
うん、それどころじゃない
仕事してたらそもそもだから結局誰も見ていないのに気になっちゃうね、
うん、
生きづらい
ね、
それ
は。うん、そうなんですよね、
難しい、
まあ、まあまあまあだいぶ慣れてきたっていう話なんだけど、
まあ、慣れてきたのよかったね、
慣れてきただいぶね、うん、だいぶ
余計なだからプレッシャーを感じるわけだからね、それを考えてるとね、やっぱ
そうだね、でもやっぱりそうだね、まだちょっとコミュニケーションの取り方がね分からなくて、
うん、
探ってる最中ですね。
難しい。だからなんかよくあんじゃん、なんか声かけるときもさ、今ちょっといいですかってか声かけるみたいなさあんじゃん。
うん。
あるよね、そういうさ新人さんが教えられるみたいなさ。
え？どういうこと？
ないっけ、なんかほらよく新卒の子とかがさ、なんかわかんないことあったら聞くんだけど、聞き方として。今ちょっといいですかって聞きに行くみたいな、
うん、
なんだっけな、どうなんかそういうのがよくあるんだけど、
今5分ほどお時間よろしいですかみたいな、
そうみたいな、
どのくらい時間かかるか言ってください先にみたいな感じ、
あ、まあ、そう細かく言うとそういうことだ、そういう言い方とかあるじゃん。でもなんかそういうのもなんかちょっと言っていいのかなとかさ、 今声かけて迷惑じゃないかなとか思わない？
あー、そうね、
俺はいけないの。
ああ、そういうこと、
うん、聞きに行けない人だから。
分かんないことは聞いてくださいねって言ってくれるから、
うん、
一応聞いてはいるんだけど、
だからほら聞くタイミングとか難しくない？
難しいから、とにかく電卓叩いてる時以外聞いてるかな電卓叩いてる時とタイピングしてる時以外に、あ、静かになったと思って、
あ、そうなんだ、
聞きに行ってる。電卓叩いてるとさ、なんかさ経理部だから今、
確かにな
んか途中で分かんなくなっちゃうじゃん、ね、そう、そこだけは意識してるかな。
俺直接聞けないから、あのスラックとかで聞くか、あとはなんかその最初のうちってさ定期的にミーティングしたりするじゃん、
うん、
今日どうでしたみたいな、そういう時にまとめて聞くとか。
ああ。え、隣の席にいてさ、なんかスラックとか投げるって変じゃない？
変なんだけど
めっちゃ変だよね。
変なんだけど
すごい気になるんだけど、それ
変だけどやってたと思う、う
ん、マジでマジでなんか
やってた、
どうそれすっごい迷ってて、なんか今までいた会社は全部、
うん、
直接話すみたいなのがすっごい多かったから、なんか弱ったらすぐ電話するとか、電話もめっちゃ来てたし、
うん、
1人1個電話があったから、
うん、
だから、まあ、すぐその場で解決はするんだけど、
うん、
まあ、その分相手の時間は取るよね。
そうなんだよ、だからそれが気になって、そのさっきの今何分いいですかとかもそうなんだけど、うん、逆にさ、なんかこう聞かれる時とかに、なんかいや電話してくるなよみたいなとかあるじゃん。わかる。
それで電話してくんなよっていうのはあったけど、
え、それだって今じゃなきゃいけないみたいな、
あ、
なんかメッセージ入れといてくれたらそのこっちのタイミングで返すから、そんななんか電話してきて電話取ってみたいなことするぐらいの内容みたいな、むしろなんかちゃんとテキストでやった方が理解できないかなみたいな、口頭で説明しちゃった方が分かりづらくないみたいなこととかもあるから、な、まあ、そのタイミングの話でもそうで、なんか今じゃなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
だからなんかその隣にいたとしてもスラックで投げてるのはその人のタイミングで返せるじゃん
隣にいてね、メッセージ
例えばさ、話しかけちゃったらさ、話しかけちゃったら、例えばなんかすごい真剣に考えてるのに、まあ、それは泉がさ、ほら電卓使う部署だから、電卓使ってたらこうだなって分かるけど、うん、電卓使わない人たちだったから、あのパソコンじゃん、ずっとパソコンなんかやってるわけでしょ、うん、なんかやってる時にさ、なんかせっかく文章考えてるのにちょっとすいませんとか言ったらさ、おいおいおいってなるかもしれないから、だから投げといて、あの後で返しても大丈夫だよっていう風に思って
や
って
た
っていう
のが、なるほどね、その今までいたところが、うん、とにかく電話とか直接話すっていうところがすっごい多かったから、うん、その分仲がいい会社だったんだけど、うん、今は基本的に、うん、チームスに投げてくださいみたいな感じだから、うん、直接話す機会があんまりなくて、うん、そこになんかギャップを感じるというか、接し方が難しいなみたいな、うん、そうそうそう、
難しいね、なんかその辺のルールというか、まあ、難しいよね、そうそうそうそう、職場によってその違ったりするもんね、やっ
ぱ。そう、全然違う。
やっぱり一番俺はだから、その今出勤してないからさ、直接オフィスでとかはないけど、
うん、
やっぱ一番気になるのは、その例えばこういう時間を取り取ってほしい、ミーティングしてほしいですみたいに言われた時に、
うん、
何の内容で何分ぐらいかかるかを知りたいよね。
あね、
うん、なんか先にさ、こうこのミーティング来週この曜日にしたいですって言われてもさ、え、何の内容とか、
うん、
あの、あとこのあと、このあと何分いいですかとかあるじゃん、
うん、ある、
え、何の内容みたいな、
うん、
何の内容で、な、1時間なのか30分なのかをはっきりちょっとしてほしいと思って、
うん、
じゃないと予定が入れづらいなと思っちゃうところがあって、
うん、
そういうのも俺は気にしちゃうんだけど、逆にその言われる方としてはね、
あ、どのくらい、まあ、それ普通に聞けばいいんだろう、どのくらい開けといたら大丈夫そうですかみたいな、
まあ、そうなんだけどね、うん、聞きゃいいんだけど、うん、なんかさ、毎回でも同じ人からさ、そういう風に来るとさ、いや、いつも教えてくれよと思わない？
あ、じゃあなんかそういう風に聞いてたら、そのうち多分
なると思うでしょ。ならないんだよ、それが、うん、
面白い、
意外とならないんだよ。前にそういう人がいて、いつもそういう風に、何の内容で何分みたいなのは、最初は聞くよ、もちろん、え、どういう要件で何分ぐらい必要ですかとか聞いてたんだけど、うん、毎回だなと思って気になったのもあった。
難しいですね、
難しいですね、なかなか、まあでも気にしすぎなんだと思うんですよ、
うん、ちょっと仕事の話になった、久々に。
そうだね、確かに、
はい、
お酒飲んでないからじゃない、
いやいやいや、お酒を飲んでるからお仕事の話になったんですよ。
そうなのか、
分からんけど、うん、
はい、
はい、
ということで今回も晩酌会でした。オーサー夫婦が作るメディア、サワログ、ポッドキャストの他にも YouTube、ブログ、Instagram、Twitter やっておりますので、サワログで検索してぜひチェックしてください。ポッドキャストは平日水曜日の朝6時と金曜日夕方5時から配信をしております。お便りも募集しておりますので、概要欄のリンクからぜひぜひお寄せください。私たちは夫婦で映像制作を行っております。結婚式のオープニングムービーやブルーフィールムービー、お店のプロモーションビデオなど、お客様に寄り添いながら完全オーダーメイドで映像の企画、撮影、編集を受けたまっています。映像だけでなく家族写真や前撮り写真など写真撮影も受けたまっておりますので、ぜひお気軽に概要欄のリンクからご相談ください。まあ、結構その俺はテキストでやり取りした方がなんか理解できるのと思ってんの。
うん、
これ人によって多分違うんだと思うんだけど、
うん、
なんかこうオンラインでやっててもさ、わざわざミーティングするよりもテキストで共有した方が見直せるじゃん、
うん、残るしね。
なんかオンラインでミーティングするとあれ なんて言ってたっけそこみたいなとかさ、今あの議事録作っ取ってくれるんだけど、うん、ジェミーとかが、
うん、
そういうのあるけど、でも正確じゃないし、なんかあれってなっちゃうから、なんかそのわざわざその手間をかけてまでミーティングする理由ってなんだろうと思っちゃったんだけど、まあそこはだから人によるのかなと思うんだけど、
うん、
どう、ミーティングしたい人、
うん、いいかな別に
いいかな
別にいいかな
別に、
うん、
特にこだわりはない。
ミーティング、もう2 3回したけど、大勢のミーティング、まあ、少人数のミーティングだったらありかなと思った。
大勢のはね、
いらないなって思った。
何の目的だろうねって思ったりするから、楽しいですね、はい、ではまたお会いしましょう。